京都スペースファウンテン京都空間創生術。この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテン京都空間創生術を私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーのひとみこと藤田ひとみがお届けします。この番組は毎日新聞京都版金曜日朝刊に各週で連載を続けています。京都空間創生術の記事の中から旬の話題をピックアップしてお届けしていきます。
そうなんです。この京都空間創生術は私がもう11年以上も連載を続けている人気の連載記事で、もうその連載回数は260回を超えています。
長寿コーナーですよね。
そうですね、はい、長いです。
連載のコンセプトは、
はい、私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき新しい発見や気づきがあるので、そういったことを毎回記事に取り上げて紹介させていただいております。
では今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週のタイトルは、
はい、
二条城アートアクアリウム城ということなんですね。
そうですね、うん、まあ、二条城ですね。その後にアートアクアリウム城というちょっと長ったらしい名前がついてますけれども、はい、これはですね、実は、この10月25日からですね、二条城において開催される一つの展覧会の名前なんですね。
はい、
と言いますのも先週ですね、二条城で開催されておりました現代美術展アート展のお話をしましたけれども、それが終わりまして、この10月25日から、今度はアートアクアリウム城という、
次の展覧会が待ってるわけですね。
始まるということですよね、はい、会期は12月の10日までと言いますから、
ね、しっかり長いですから、
長いですけどね、うん、これね、耳慣れない言葉ですけどね、はい、アートアクアリウム城、
アートアクアリウム城、ね、アクアリウムは水族館、
水族館ですね、
うんうん、ですね、
で、うん、アートっていうのは芸術ですよね、はい、で城っていうのはお城なんですね、はい、だからまあ英語と日本語が混ざったアートアクアリウム城っていうことですけど
ちょっと言いにくい
言いにくいですけれども、はい、副題がね、京都金魚の舞というね、副題がついてる、ね、
あ、ちょっとイメージが湧いてきましたよ、ね、はい、
まあ、要はですね、金魚とか鯉をですね、はい、たくさんこう、ディスプレイとして生きたままですね、はい、こうみんなに見てもらうように、展覧会を行う、それも二条城一体でというのがこのアートアクアリウム城なんですね。
はあ、2年前にも同じような感じのイベントを確かしてましたよね。
実はこれで3回目となるんですけども、はい、そう、今からそう2回目が2年前、うん、で初回が3年前ということで、まあ、これ実はね、全国でいろいろやってるんですよ、はい、日本中をその金魚と鯉がこうつつうらうら回ってましてですね、はい、例えば東京日本橋で先日行われてたんですけれども、その東京でやったやつを京都に持ってきたりとかいうことでいろいろやってるんですけれども、はい、まずね、どう言ったらいいのかな、二条城全域に大きな水槽をたくさん置くんですね、
イメージしましょう、はいはい、
でそれがその水槽もすごくこうデザインされてたり数が多かったり、はい、ライトアップされてたりというような中 で、はい、でそこにまた普通の金魚からですね、龍金、デメ金、それ錦鯉といったような色とりどり、さまざまな金魚や鯉をたくさん入れてみんなで楽しんで見ていただくというようなところなんですよね。
もちろんこうライトアップしたり音楽とかも流れるんですか、
レーザーとか流したり
とか、
ね、はい、いうようなことですね、はい、だから普通の水族館といいますとですね、まあ均一な光があって暗い中で、こう、はい、まあ、ライトアップというよりかどうかもわかんないですけど、
まあ、そうですね、一応魚が見やすいように光が当てられてるという感じで
なんですけれども、うんうんうん、そうじゃなくて例えば外側からレーザーを当てたりとかですね、こう泡をブクブクしてそれをキラキラさしたりとかですね、はい、まあ、その要は動きのある展示というようなこと、うん、しかも夜というところですよね。僕もね、これ書かせていただいたのは初回の、二条城アクアリウム城ということです。今から約3年前なんですけれども、この時はですね、世界遺産登録20周年を記念して、やられた、アートアクアリウム城で、まあ、二条城初公開だったんですね、
はい、
で、それから僕ね、1回目も行きましたし2年前の2回目も行きましたけど、やはり進化してますし、はい、この3回目のですね、ちょっと 記事を見てますと、さらにですね、はい、ゴージャスになってるなというような感じを受けますよね。
今回は大政奉還150周年を記念して行われるということで、でね、
二条城といえば、あの大政奉還、徳川慶喜がね、はい、あの天皇陛下に、幕府をね返上した舞台としても有名ですけども、
武家社会のまあ終わりを告げる、ね、場所となりましたよね。まあ、
その150周年を記念してというふうに、またアクアリウム城をやろうというようなところなんですよね。はい、あの僕実はね、金魚と鯉が好きでね。
あ、そうなんですね。
あの小学校の時からね結構飼ってるんですよ。
そうですか。
で今も事務所にね琉金を5匹飼ってるんですけど、はい、あの結構そういう意味では上手だと思うんですよ、金魚飼うの。
あ、金魚飼うのが上手。水替え
とかもまめにするし、結構いろいろ病気になっても対処とかしたりとか。あ、
すごいですね。
そう、あの何が機嫌悪いのかなと思って、こう
金魚の機嫌もわかるんですが、ちょっとい
ろいろ
不機嫌そうとか、
不機嫌そうとかして結構、ね、
なんかご機嫌いいなとか、うん、なんか どういう兆候があるんですか。
あのまあぶわー寄ってきますよね、あの餌やる時とかね。で気分悪かったらちょっとなんかもう興味なかったりとか、ちょっと色艶悪かったりとか、ちょっと金魚マニアなんですけどね。
あ、そうだったんですね。また野村さんの新たな一面を見ましたけれども、ね、じゃあそんなね、うん、まあ、金魚とかそういったお魚好きの野村さんからしても、
う
ん、
非常に、ね、楽しいですよ。
気になる、ね、イベントですよね。
うん、そうだから、あの結構金魚とか鯉とかってね、元気に飼い続けるの難しいって言われてるんです。特にその変わった金魚ね、普通の、はい、あの和金と呼ばれるやつは丈夫で飼いやすいんですけれども、だから、まあ、そういう意味でも大変だなというふうに思ったりなんかもするんですけどね。
こちらのこのアートアクアリウム展、うん、まあ、アートアクアリウム展を、ね、はい、企画されてるのって、
そう、木村秀俊さん、
はい、世界でただ一人のアートアクアリウムアーティストだというふうに、
うん、そうなんですね。
私一度この方がその展覧会の作品を作るドキュメンタリー映像を見たことがあって、
はいはいはい、
でもバッタバタで、うん、でもこう扱ってるものが生き物、はい、まあね、生きた魚じゃないですか。だから美しいとか独創的とかだけじゃなく、うん、やっぱり水質調整の大事さとか、
そうですよね。
彼はその木村さんは生態管理の分野でもなんか第一人者ということを知って、
あ、ね、確かにね、うん、あの金魚元気じゃなかったら綺麗にならないですしね。
そうですよね、やっぱりその生き物のその放つこうやっぱり輝きっていうのもありますし、まず金魚が元気っていうのが一番ですからね。
ちょっとある意味特殊な本当に美術品というかね、うん、なんで木村さんならではかなと思うんですけどね。年々進化しているという話で言うと、その今年は屏風の展示がありましてね、こういうふうにこの屏風の中にこう、はい、金魚を飼って、その影を映像と一緒に楽しむというようなイベントがあったりとか、あとあの、キリコリウムと名付けられまして、これ、江戸キリコですね。
はいはい、
あの、ガラス細工でこう、
うん、で、美しい、
そのキリコ細工の水槽と金魚とか鯉のそのハーモニーを楽しむであったりとか、はい、あとあの、大きな水槽で名前が書いてるのは、これは超オイランという名前がついてますけれども、はい、あの、そういうちょっと雅な中にもちょっとこう、あの、怪しげな雰囲気のするね、うんうんうん、ディスプレイがされてまして、いや、今年もこれ、その楽しみだなと思うんですけどね。
そうですよね。野村さんのこの京都空間創生術の記事の中にもありますけどね、うん、はい、この巨大な金魚鉢は、その中でしか生きることができない世界を映しているという、う
ん、そうなんです。
この花魁たちは、その花魁の生きる世界というのが、
まあ、島原とね、はい、
決まってて、それがその金魚鉢とそこと重ね合わせるわけですよ ね、
っていう、そういうコンセプトも感じながらなんですよね。
素晴らしいじゃないですか。
まあ、ちょっと切ない気もしますけれどもね、ただ、そういうあの儚い金魚の鉢という限られた世界の中でこうきらめきを放ってというようなところはね、ストーリーとしても面白いかなというふうに思うんですね。
そうですよね。その金魚鉢の中、うん、で、まあ、その空間の美しさを見せる、まあ、空間造形ということでは、
でね、
やっぱり建築家の野村さんから見ても、
うん、そうなんです、
なるほどなとか、うん、やっぱり思うわけですか。
まあ、私たちも空間とか建物作ってると、うん、やっぱり人がたくさん集ってもらって動いてる空間っていうのは賑わいがあって、いい建物なんですね、はい。そうでなかったら、ただの美術品であったり展示品であったりするので、そういう意味ではその金魚というものを人になぞらえて動きを作って、あの人に楽しんでもらう活気を出すというのはいいアイデアだと思いますよね。
ああ、そうですか。なるほどね。
例えば僕はあの2回ほどローマ行ったんですけど、
う
ん、
あ、ローマ、はい、
はい。1回目はね、スペイン階段ってあの有名なあのオードリー・ヘップバーンのローマの休日で出てきた階段が工事中で誰もいなかったんですよ。
そんで、
あ、綺麗やなと思って見てたんですけど。
タイミングが悪かった。
そう。で、2回目行ったら、はい、 工事が終わってて、人がぐわーっておってジェラート食べたりですね、こうなんかそうパンケーキやったり、全然違うんですよ、やっぱり。
同じ空間でも人がいるか、動くものがいるかいないかで。
そう。だからね、それは常日頃設計の時でも大事にしてるんですけれども、やはりその人が使ってでいくら人ありきというようなところがね、ありますから、このアクアリウム場も動きがある分ですね、普通のその、止まってる展示物を眺めるのとは違うですね、体験を皆さんもしていただけるんじゃないかなというふうに思いますよね。
前々回はこうプロジェクションマッピングの、ね、はいはい、お話もありましたけど、ね、あれはこうなんていうのかな、
建物に映像を投射して動かすと、
ね、動きがもう決まってるわけじゃないですか。何回やっても同じ動き、うん、だけど金魚はそうはいかないし、ね、一ところに溜まっちゃうかもしれないし、ご機嫌悪く、ね、そっぽ向かれるかもしれないし、
あとまあ皆さん共通して抱かれるのは金魚見て可愛いとかですね、綺麗やとかいうようなことで、決してまあそのなんやろうまそうやとかそんな風には見ないですからね。そう、
食欲そそられるっていう人は確かにね。
だからそういう意味でこう和んだり落ち着いたり、可愛らしいなと思って楽しんでいただけると思いますよね。
そうですよね。あとやっぱり海外の人から見たら錦鯉ってすごい、うん、人気が高くなってるみたいで、
高いんですよ。僕もこの間シンガポールで見ましたけど、めちゃくちゃ高値で取引されてましたね、錦鯉が。
そうなんです
よ。で、皆さん、まあ、家にプールがある家多いんですけどね、暑いから、うん、そこでもう錦鯉を横渡って言うぐらい人気で高値でね、珍しくてっていうところなんでね、ぜひぜひそういうのも面白いなと思うんですけど、ただね、僕も2回行きましたけどね、ちょっと寒いんです、肌寒いんですね、この時期10月、ね、11月、12月 と、まあ、とだからね、防寒はね、しっかり思ってるよりしっかりしていかれた方が、うん、これ見るのに1時間半ぐらいかかりますからね、
あ、ゆっくりしたいですしね、ちょっと回路とかも忍ばせておいた方がいいかもしれないですね。
なんか気軽にちょっと水族館行くようなノリじゃなくて、しっかりともうこの寒空に、まあ星空観察行くような気分でですね、
あ、これ行ったことがあるからこそ分かるね、そうそう、これからの人へのアドバイス、
そういいと思いますのでね、長いよ、タイミングがよくやればですね、先ほど言いました、はい、芸妓さん舞妓さんの舞とかですね、うん、そういったイベントも公開ステージでやってますのでね、
特別公演もやってるってことですね、うん、やってますから、うん、
例えば勝友さんというね、はい、舞妓さんだった方が芸妓さんに昇進しての初舞台というのも、ね、あったりなんかしますんでね、うん、ぜひぜひインターネットか何かで調べて行っていただければというふうにも思いますし、お茶席もあります。抹茶を飲みながら、はい、和菓子を飲みながら、秋の夜長をですね少し楽しんでいただいて、ぜひぜひ二条というようにお出かけいただければと思うんですけれども、二条城ってね、これ昼間でも京都市有数の観光地なんですよ、
はい、
そう、金閣寺とか清水寺とか出てきますけども、二条城は上から5番目そう、140万人年間訪れるんでね、すごいドル箱なんですよ。
ドル箱。
しかも、所有が京都市なんでね。うん、入場料の城は城って書くんですけど、うん、漏れなく、その入場料が京都市に納められるというのでね、京都市も躍起になって、いろんなことね。
そうなんですね。本当にでも二条城が、なんか光り輝く竜宮城になるようなね、
う
ん、期間なので。
そうですよね、うまく、そうです、そうです。まさにそんな感じです。
本当にね。
東大手門も綺麗にね、白塗りに変わりましたからね。
はい、そうですよね。で、まあこれは、まあ今年はね、特に大政奉還150周年ということですから、うん、まあ、ここから日本が開かれていったわけですもんね。
はい、
はい、まあ、今回はアートアクアリウム城のお話をいたしました。株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 番、 451-5777 番にお願いします。ホームページはローバー建築、ローバー建築と検索をしてください。
はい、それでは今週のご案内は株式会社ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
ヒットミンこと藤田ひとみでした。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、京都空間創生術。この番組はぬくもりある建物を株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。